皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますので、ご紹介をさせてください。シフォンはカラコン通販サイトデラバから派生した下着ブランドで、大人かわいい下着が盛りだくさんのブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ、クマの2名が下着の枠を超えて悩めるすべての女性のお悩みに乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は、下着ブランドシフォンのリンク概要を概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックしていただけると嬉しいです。
嬉しいです。
本日も始まりました。
お願いします。
今説明文読んでて、ちょっとこれ直さなきゃいけないなって思ったワードが一個あって、いや、悩めるすべての女性じゃなくて、これ別に、男性女性関係ないですよね。
関係ない。
男性のお悩みにも乗りたいですよね。
全然、私いつもどっちも結構 50-50 かな、プライベートでは。
あ、
男性の恋愛相談とかもめちゃくちゃ乗るからね。
いや、マジすごいな。すごいですよね。男性の恋愛相談乗れるの、本当すごい。
LINE の返信の仕方から、意識の持ち方、戦略、地の足のつけ方まで お伝えしてますよ。
いや
誰やねんって感じだけど、も
う完全に合わせないですかそれ。
私もそういう仕事にしようかな。なんかちゃんと勉強して。
いや、絶対合ってると思いますよ。なんか、ね、結構そういう資格とかもありますもんね。
なんか心理学とかさ、わかんないけど。
ですよね。
そういうものを、学んで、なんかそういうお仕事もいいね。
いや、楽しそうですよね。そのなんか聞くの、シャンティって結構その聞くのってあんまり苦じゃなさそうな感じですもんね。
全然苦じゃない、
そういうのはめっちゃ合ってると思います、
ね。ただこうポジティブな方向に持っていくような相談に乗りたいね。
あー、そうですね、確かに、なんか、ね、やっぱこう話聞いてて、なんかそれをこう どんどん悪い方向に持っていく人も中にいるじゃないですか。
じゃないと私が病みそう。
いや、確かにそうですよね。心の、そのなんかこっち側の心のケアみたいなのは結構、
そう、そうなのよ。結構やっぱりそんなになんか、なんていうの、話半分で割と聞いてるわけじゃないんだよね。意外にね、しっかりなんか、意外にしっかり聞いてるタイプだから、なんかちょっとこう、私も病みそうだよね。
確かに
悲しい話たくさん聞いたら、
そうですよね、なんかその人の話でこう本当にその日のマインドが左右されそう。めっちゃテンション上がる日もあればテンション下がる日もあるみたいな。
そうね、そこの一喜一憂がしちゃダメだよね、きっとね、仕事に
来る中で。確かに。
いやー、私いいや、今のままで。私が病んだら嫌だなっていう、ね。割としっかり話聞いてるからね。親身になっちゃうから。
いや、でもね、今日のお便りもどちらかというと、そういう結構マインドの話というか、そういう話なんでね、
ちょっと読んで、読んで、
ご紹介させていただきます、
はい。
ラジオネームお米ちゃん、シャンティさん、クマさん、こんにちは。
こんにちは。
いつもラジオを楽しく拝聴しております。どの回もすごくためになる回で、非常に参考にさせていただいております。
嬉しい。
早速ですが、お悩みをご相談させてください。
はい。
私は今年の4月で社会人1年目を迎える女子です。
はい。
先日4月1日に入社式を迎えました。もともとメディアに興味があり、憧れだった広告企業に入社することができました、入社式までは心をときめかせながら、早く社会人になりたいなという思いを持ち、非常に入社式を楽しみにしておりました。いざ入社式に向かい、入社式後のオリエンテーションがありました、しかし入社式で心がぽっきり折れてしまい、このままこの企業で続けていけるかどうかという不安な気持ちになってしまいました、というのも、オリエンでは同期の半数が積極的に質問をし、オリエン後の飲み会でも先輩社員に媚びを売って、なかなか面白いねと気に入られていました、私も頑張って輪に入ろうと試みたのですが、 もともと人見知りな性格のため、うん、自ら積極性をアピールすることができずに1日目が終了しました、
うん、
自分のやるせなさ、今後このような動機をライバルとし実際に働いていけるかという不安、
うん、
そして先輩社員からあの子全然ダメだなと思われているのではないかという恐怖に押しつぶされてしまい、
うん、
今すぐに逃げ出したいという気持ちでいっぱいです、
うんうん、
一日で心が折れてしまうなんて社会人としてダメだということは分かっているのですが、どうしても恐怖に押しつぶされそうになり、来週月曜出社が怖くてたまりません、
うん、
憧れの企業に入社できたのだから最低でも3年間続けたいと思っています。
うんうん、
どうすればこのようなネガティブな気持ちから卒業できるのでしょうか、うん、2人のご意見をお伺いできますと幸いです。
なるほど、ね、今
後もラジオを楽しみにしております、うん、ということです。
なるほどね、そっか。でもまあ1日でね結果は出ないからね、だから不安は不安だよね、誰だって。誰だって不安、それはもう
そう
こういうもんだから不安を受け入れたいよね。もうそういうもんだから。だって新しいことするってもう誰だって不安になるもん。
そうですよね、うん、なんかすごい、でもこの同期とのライバル視をしてるっていうのはめちゃくちゃ気持ちわかります。
私なんか同期をライバル視として見たこと一回もないんだよな。
あ、そうなんですか。
なんか私は私でコツコツやるしかない
大人
って思ってるから、
はい、
もちろん気にはなるよ、
はい、
気にはなるけど、気にしたところでなんて言うんだろう、気にしたところでその時間無駄じゃん。
や、
気にするぐらいだったら何か他のことやった方がいいよね。
うんうんうんうん、なるほどね、
で思うようにしてる、
うんうんうん、
してた。
すげえ、めちゃすごいですね。よくそれを思えましたね。
いやだってさ、やって思ったとこで不安になるだけだもん。
まあね、そうなんですよね。
不安って辛いよね、すごい。
確かに
不安って辛いんだよね。でも不安ってね、不安を感じた時ってどうにかしなきゃとか、
はい、
思ってる時だと思うから、
はい、
まあ、成長過程なんだと思うんだよね。
あー、なるほどね。
そう、そう、うんうん、自分自身との戦いじゃん、常に。基本的にはね、もちろんそのそ、ね、チームワークとか、
はい、
その上司に恵まれる恵まれないとかさ、そういう 運みたいなもんはあるんだけど、
うんうんうん、
でも結局自分のジャッジがその先を作っていくから、
うん、
もうなんて言うんだろう、自分との戦いなんだよね、常に。人生とは自分の戦いです、常に。さっきはそう思ってます。
格言。
でもいや、そうなのよ。だからさ、わかんないけどさ、まあ、じゃあオリエンテーション行きましたで、
はい、
まあ、その日はうまく自分のことアピールできなかった、
うん、
でもここで自己反省してるわけじゃん、彼女は、コメちゃんは。で、自己反省をできる人とできない人って多分成長する速度とか成長する幅が全然違くって、自己反省する人っていうのはもちろんそれを乗り越えないとはいけないんだけど、必ず成長できる人なのよ。自分ができなかったっていう、自分がどうするべきだったのかってことを考える人だから。なのでまずお米ちゃんの性質として必ず成長できる人だと思うのね。そう、あとは不安を解消するにはシミュレーションだったりとかさ、なんていうの、予習だったりとかさ、なんかこういろいろきちんとこう戦略を考えて、
はい、
それを行動していくっていう、まあ、戦略を考えることで多分不安って少しずつ解消されていくと思うのよ。
はいはいはいはい。
そう、なんていうのかな、まあ、例えばさ、飛び箱を飛べない小学生がいるとするよね。
はい。
いきなり飛べなくない？練習してないんだから。
まあ確かに。
でもさ、練習一生懸命してさ、予習してさ、したらさ、
うん、
飛べるようにならない？
そうですね。
不安が減るよね、少し。
うん、うん、うん
う
ん。
同じだと思うんだよね、社会も。
うん、
新しいとこに行く、新しいとこに何かするって時にシミュレーションして、はい、 こうかなかなって、じゃあこうなった場合こう持っていこうかな、こうなった場合こうしていこうかな、いやこれは私にはできないから私はこうしていこうかなっていうことをしっかり考えた上で挑めば少しは不安は解消されると思うの。あとはもうそれを繰り返すだけ、てかまあ繰り返していくしかない。
はいはい、
まあ、だからまあ自己反省と不安を解消するための予習をもう繰り返すしかないと思うんだよな。
そうですね、確かに。なんかちょっと脱線するんですけど、最近その SNS を、それこそ入社式後の4月2日以降の SNS をよく見てると、結構お米ちゃんみたいな、あの投稿をねしてる子がやっぱり多いんですよ。
あ、マジ？それツイッター？
ツイッターでも TikTok でも、インスタはちょっと私は見かけなかったですけど、割とどの SNS でも、全然あの私は関係性があるような子たちではないんですけど、お米ちゃんのエピソードじゃないような形で、その入社式が結構つらかったとか、その1日目にして辞めたいみたいなことを書いてあって、私それにすごくびっくりしたことがあって、今までというか、まあそれこそ私がまだ新卒入社した自分っていうのは、もしそういったものを匿名で SNS に上げていたら、おそらくそこでそのアンチコメントみたいなのがめちゃくちゃ増えて、そんなんで辞めるとか、まあ、舐め腐ってんぞみたいなとか、おそらく言われる時代だったのが、今の時代ってめちゃくちゃそれに対してフォローしてるコメントが圧倒的だったんですよ。
時代変わったね。
すっごい変わったなと思って。
時代が変わった。
それこそそういうの大好きじゃないですか、そういうアンチコメントをするような方って、だけど、いや、まあやっぱりこの時代に、まあそれこそね、何年か前にも電通の自殺とかがあったような、そのやっぱり最初は頑張ろうって思うんだけど、だんだん辛くなってって、それがもう耐えられずにああいう形になっちゃうっていうのを、たくさん事例があるからこそ、おそらくそのまあもし無理だったら別のフィールドで頑張ればいいじゃんっていうような、
まあね、私もそれはそう思うんだよな、
っていうのが書かれてて。
そうだね、人生長いからね、死にやしねえわな。
そうそう、なんかやっぱりその結局死ぬのが一番こう、まあ人間も終わっちゃうし、そうだね、それが一番最悪な、ね、結果になっちゃうから、それまでの過程の中で、まあ少しはね、こういったその経験値っていうのも大事にはなってくるのかなと思うけど、
確かに
やっぱここはちょっと合わないなって思うと、これは無理に頑張る必要性っていうのは今の時代には求められてないんだなっていうのを感じて。
なるほどね。
なんかすごいね、それを見た時に
考えさせられるわ、私も。
めちゃくちゃ考えました。これって本当に今のその時代の世相を表してるなっていうのが、もうめちゃくちゃ感じられた投稿だったんですよね。
そうだね。たださ、思うんだけどさ、
はい、
本当にそう思うし、私もそう思うし、あのいい働き方ができるような世の中になったなとは思うものの、感覚的にそれってやっぱり、はい、ある程度自分のなんていうのかな、魅力、できるこうこと、
はい、まあ、
能力、
はい、
経験ってものがなかったら、こうあんまり選ぶことはできないよね。
まあそうですね。そのまあそれこそ新卒で入社できる会社って、やっぱりどうしても新卒だから入れるみたいなところもあるじゃないですか、中には。
そうだね、教育もね、一応しっかりできるから、余裕がある会社しかできないよね。じゃなかったら中途入れるからね、中途しか取らないし、新卒取らないわ。
だから新卒しか経験できないことっていうのはやっぱりありますよね。
そうだね、あるね。
でそうした中で新卒のその入社時すぐに辞めちゃうことで、自分が思い描いてた自分じゃなくなる可能性は、まあ少なからずあるとは思いますけど、でもなんか別にだからといってそこでまた頑張れば、全然もっとその自分がやりたかったことに近づける気はするし、まあなんかこの子もすごい広告業界に入りたかったから頑張りたいって気持ちはあるんだと思うんで、 全然ね、うん、それはそれでいいと思うけど、なんかそういった逃げ道もあるんだよっていう
そうだね
のはね、なんかこう知ってたらまたこう考え方ポジティブになりますよね。
そうだね、まあ、自分で自分のことをある程度可愛がってコントロールしていかないとね、しんどいからね。
そうですよね。
そう、まあ、私の場合はね、結構ね可愛がりすぎてね、誘惑にねいろいろ負けちゃってね、まあちょっとこういろんな失敗はたくさんありますけどね。だから、ね、甘やかせすぎるのも禁物ですけども私ねすごい誘惑に弱いの、いろいろ。
そうなんですか。
そうダメだなって思う。
ウケる、めっちゃウケます
。私ってすごくダメ人間なんだよね。
え、そうなんすか。
いや、ほんとそうだよ、ダメ人間、
意外ですけど、そんな風に見えないですけどね。
いや、マジダメ人間よ。よくここまでなんかある程度なんかこうきちんとしてないけど、
はい、
なんかこうなんかやってこれたなってたまに思うよ、自分のこと。まあ、そうやって多分自分のことを正してるんだと思うんだけど、自分に自分にこう言い聞かせてね、こらこらダメだぞシャンティ、きちんとしなさいって多分自分で自分の尻を叩くんだけどさ、
はい、
まあでも私はダメな人間ですよ。
うん、
まあ多分自分ダメだわって思ってる方が楽なんかな、もしかしたら。
シャ
ンティの闇、うん、
闇
結婚がゴールじゃないっていうのも一緒だし、
うん、
就活がゴールじゃないっていうのも一緒だし、
うん、
なんか結局なんていうのかな、ゴールするよりもゴールまで持っていく継続力の方が大変じゃん、
うん、
まあ、だから、うん、ちょっと今の分かりづらいかな。例えば売り上げを上げることよりも、
はい、
売り上げの水準をずっと保つことの方が難しいじゃん。
うん、そうですね。
うん、ね、一気に瞬間風速でパンと上げることとかは難しくないじゃん。なんかやればいいんだから。今までにこうやったことのないよう なんか反応するようなことをなんかやればいいわけだから、
うん、
難しくないとは思うんだけど、それをずっと保っていくっていうことがすごく難しいから、
うん、
人生もそうだよね。
確かに。そうですね。
だからね、結婚するとか、ここで就職するとかさ、ここでこれを必ず成功させるとかさ、いろんなさ分岐点があると思うんだけど、結婚の中で、うん、でもその、目的にしたものを、それを安定的に続けていくっていうことの方がもう何倍も努力が必要で、
うん、
何倍も大変だよね。
だから、まあ、まあ確かに
もうそういうもんだと思って努力し続けるしかないんだけどね。
うん、そうですね。
時には辛いわな、時には辛いわ、時には辛いと思うこともあるわ。
確かに、まあ、難しいですよね。
いや、わからん、今すごい私ネガティブな気分になってきたもっと楽しいこと考えて生きていきたいよね。
まあ確かにそうですね。まあね、まあ、人見知りでも全然活躍できる場はたくさんありますしね。
あるあるあるあるある、全然ある。
なんかそれがこう、むしろプラスになることもあるし。
そうだね。ただ広告業界っていう業界が、うん、ちょっともうこれがどの辺の広告業界なのかがわからないからあれだけどさ、
はいはい、
なんていうの、広告代理店なのかネット系の広告なのかとかでさ、全然またさ社風違くない？
あ、まあ確かにそうですね。
こうあとプランナーなのかさ営業なのかとかさ、ちょっとわかんないけどさ、それによっても全然ちょっとこう人選違うじゃん。だからこれだよな、もうそこの配属にも よるわ。
あ、まあそうです。営業だったら、まあ、ちょっと結構厳しいところももしかしたら今後ねあるかもしれないけど、
だってもう営業の人ってすごいもん、広告代理店の。
うん、
私の知ってる限りの代理店の営業はまあすごいわ。
うん、
なんかお酒の席の、
はい、
お酒の飲み方っていうの、
はいはい、
やっぱりさすがだなって思うほど完成されてるわ、
はい、
面白さとか話のなんかこうなんていうのかな、てかもう話がもう面白い、魅力っていうのはあれ魅力になるのかな、はい、 この人となんか仕事したら面白そうだわって思わせる力がすごい。
まあそうですよね。やっぱりなんかその人柄を売ってるみたいな部分もありますもんね。そういう
営業さんだ
ね。そうですよね。そうですよね。
まあ1年目にね、会社もね、あのそんなことは求めないよ。ただポテンシャルを見られてるっていうのはあると思うから、自分が何が強いのか、この会社に入って何ができるのか、何をしたいのかじゃなくて何ができるのかってところを考えることが、まあなんかいいのかなって思った。なんか何がしたいのかっていうのと何ができるのかってやっぱ全然違うと思っていて、私は、
はいはい、
何をしたいっていうのは確かにそれをできるようにコツコツ積み重ねていかないといけないことなんだけど、まず何ができるのかっていうことを考えて、できることをコツコツ積まないとしたいことなんてできないと思うんだよね。特に大手なんか入ったらそう思うわ。自分のやりたい仕事につけるなんて多分5年10年後なんだろうなって。だからまあ
そうですね。なんかすごい、私も新卒で入社した会社ってすごいブラック企業だったんで、すごい当時のことをやっぱり思い出しても、あーなんかよく頑張ったなって思うけど、その中で一番もっとやっておけばよかったなって思うことは、やっぱり行動量を増やすことと、あとは勉強することの、もう本当にこの二軸に、もう二軸以上のものないなと思ってます。なんかまあ確かにこうやってこういう関係みたいなの、まあ先輩に媚び売ったりとかするのもすごい当時はあったんで、そう、なんか今だとね、もう死後に慣れつつあるノミニケーションとかも当時はそう
めっちゃ
そうあったりしたんですけど、やっぱなんか当時の私はそのテレアポも毎日150件とかしてたんですよ。
もう人と喋ったくねえわ、もうテレアポ150件なんでしたら
そうでもなんかやっぱそれがすごく苦痛で、どうしても150件とか飛び込みとかも全然できなくて、でやっぱ同期に劣ってた部分があったんです。同期とかで一人淡々とテレアポできる女の子がいて、その子はマジ200コールぐらいしたんですよ1日に。
すげえな。
でも結果やっぱりその子の方が数字は取れてたんですよね。だからなんか1年目2年目って結局は行動量が多ければ多いほど自分のその、なんだろう、経験値にもなるし、最初なんてラッキーパンチでしかないじゃないですか、営業取るなんて。
そうだね。
だから
なんか人脈も経験値もないからね、言っても
考えるよりも先に手足動かせっていうのは、マジブラック企業の考え方なのかもしれないけど、
必要だね、
やっぱりそれが大事っていうか、それが結局自分の成長になってたっていうのはすごく感じるから、まあ、この子も今めちゃくちゃなんか心の中で考えてることがたくさんあるとは思うんですけど、まずその考えることよりも、まあ、別に積極的に何かをしろとかじゃなくても、例えば先輩にこれやってあれやってって言われたら淡々と業務をこなしていくみたいな。
そうだね、そうだね、そこで経験値を積む、まあ、まあ経験しか勝たないじゃん、言っても本当に。
そうですね、
結局、なんだろう、まあ分かんないけど、まあ、ちょっとこの例えがいいか分からないけどチャンティのお得意の例えで分かんないけど、30店舗で、
はい、
ラーメン食べてここが美味しい、もうここが一番ですっていう説得力と、
はい、
3件しか食べてないのにここ一番ですって言った人のその説得力よ、
はいはい、
どっちがどっちが勝つよ。
そうですね、確かに。でも分かりやすい。でも本当そうですよね。なんか、あとはやっぱりそのさっきも言った勉強すること、その何でもいいから本を読むとか、なんかちょっと
それはもう本当に今でも思ってる私も、
経済に触れてみることとか、全然業種関係ないようなことでも、全てにアンテナを張る必要性ないかもしれないけど、なんか自分がこれだったら興味持ってるなって思うようなことにチャレンジしてみるのは、結構その仕事の中で実は関係ないと思ってたところが割と関係してくることがあるから、本当になんかやっぱりそこら辺をコツコツやってる子たちは絶対に数字が取れる、
そうだね、あと雑談も増えるだろうからね、結局
確かに
そのコミュニケーションじゃん人との、
う
ん、なんか
そうですね。
もう何そのなんか金融系でさもうさ分かんないけど投資かなんかのさカチャカチャやってるさ、
はい、
なんてアナリストって何あれ何なんていうの
あはいはい、まあ、
リーダーっていうのかな
あはいリーダーとか、
うん、分かんないけどああいう人たちはちょっとまた別の勉強が必要なんだと思うんだけど、そうじゃなかったら結局やっぱコミュニケーションだと思うんだよね。
そうですね。
取引先様、社内、まあ分かんないけど仕事に触れるねいろんな関連する方々とのコミュニケーション、
うん、
この人に頼んだら安心とかこの人だから良かったとか、うんうんうん、結局なんかとどのつまりその辺な気がするから、
うんうんうん、確かに、
ま、コミュニケーション、ね、信頼関係、うん
うん、なんかやっぱり一つのトピックスを知っててそれに対する議論ができるできないっていうのはめちゃくちゃでかいから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね
やっぱりなんかそういう、
ね、勉強だねそこは、うん、勉強してるかどうかで
知ってるか知ってないか全然違いますよね
全然違う、うん、そして経験を積んでるか積んでないかでそこの整合性もやっぱり出てくるよね
確かに
こ
れ
この間こうあったけど
そうですね、う
ん、難しかったんですよねってでもこういうことも言われているので試す価値はあるのかなとは思ってるんですけどちょっと未知数ですよねって必ずできますっていうよりも全然この方が親身だよね、
う
ん
確かにそうですよね、まあ、すごいその自信も若い時はいいかもしれないけど、うん、結構それがなんか、うんうんね、違う方向に動いた時にダメになっちゃうパターンあるじゃないですか、
うん、そうお客様も自分リスクヘッジしなくちゃいけないし自分も自分にリスクヘッジしないといけないと思うから、
うん
まあ、やっぱね勉強と経験と、うん
そうですね、
コツコツやるしかないから1日目でねやっぱ学生しててさ社会に厳しい社会にやっぱ出てはいないと思うから、
うん
会社もまずはそこはもちろん期待してないと思うのよ将来に対して期待して新入社員として新卒を入れてるから将来には期待してると思うけど、うん、今そこで期待をしてるわけではないと思うから、
うん、
私が採用側だったらそうだわきちんとこの子を育てなくちゃいけないなという責任で入社させるから、
うん、
だからそこはまあ甘えながら、うん、しっかり自分ができることっていうものをコツコツ積むっていうことが大事なのかなって思うかな
確かにそうですね、うん、それに尽きますよねやっぱり、
うん、それに尽きる本当本当にそう思う今でもねやっぱりこうそのコツコツすることが自分にたまに足りてないなって思うことがたまにあるよね
あ
いかんって
確かに、
うんうん、初心をにやっぱり戻ってやらなくちゃいけないなって思うことを今日はありがとうございますお米さん私も初心に戻った
確かにそうですよねこういう時期だからこそ考えさせられるエピソードですよね、
う
ん、これって
そうやっぱりね少しね慣れたりとかしてくるとね、
うん、
やっぱサボっちゃう癖心の中で自分をサボっちゃう癖とかやっぱ出てきちゃうから、
うんうんうん、
感覚掴んでたりとかすると厳しくなくなっちゃったりとかするし、
うんうん、
いや今日はそのお米ちゃんのおかげでシャンティはすごく自分を見直すことができましたありがたい
ありがたい
謎にありがとうの回になってるけどいや本当に、
はいそうですね、ね、
も
う
なんか新しいことに飛び込むことをやめたシャンティなんで言ってしまえば
そうなんですか
いや割と私はなんかこう、はい、もう新しいことをあまりするタイプじゃないから
おーそうなんだなんか意外ですけどね
あんまりなんだよね私結構そういうとこは保守的かも狭く深くが得意かもね
あーなるほどね、
うん、だから仕事も一つのことを結構長く続けてることが多いから、
はいはい、
新しいことをしたい欲っていうのはあんまりないかも
あ
今までずっとやってたメンバーと新しいことをすることは好きだよだけど新しい環境に飛び込んで新しく一から人間関係作ってっていうのをやっていくタイプではないかな、
うんうん、そうなんですね
割とそこは保守的ですよ、
意外です
そうなのあんまり逆に、うんなんだろうそこまでのパワフルさないのかもてか、
うん、
あんまり分かんない合理的だと思ってないのかなやっぱりだって今いるメンバーと新しいことをして私のことも知っていて相手のことも知っていて事業を広げていくっていう方がなんか気持ちが楽なのかなそれ楽してるやん私ダメだ
いやまあでもそれでもね あのなんかそのメンバーでも新しいことには実際にはでもチャレンジしてるってことですよね、その今まで既存のメンバー。それはまあ それでね、なんかいい感じがしますよね、
うん、そうだね、うん、あとまあ方針としてなんかこう多分クマは結構イケイケだから新しいことをしてガンガンいろんなこと吸収していきたいタイプだと思うのよ
まあどちらかというとそうですね、あのずっと一緒のメンバーとはあんまりって感じです ね、 ね
だよね、クマはそういう性質じゃん、うん、
はい、
私の多分性質は必要とされてることに意義を感じるタイプなのね。
あ、まあ、それは確かにそうですよね。
そう、私のタイプが多分そういうタイプだから多分少し性質が違うかもね、うんうん、だから、うん、性格的にあんまり外に行くタイプじゃないんだと思う。
うんうんうん、
ガンガン、
うんうん、そう、なるほどね、
うんうんうん、必要だったら行くけどね、
うんうんうんうん、
そこはもう自分の尻叩いてね、パチパチ
はい、ということでね、お米さんもまだ始まったばっかりなので、うん、もう少しいろいろなところをね、うん、見つつ、うん、今後を決めていただくのがいいんじゃないかなと思います。
はい、はいはい、お米さんありがとうございました、はい、ランティも今日からまた頑張ります。
はい、はい、じゃあ本日は以上になります、はい、概要欄にお悩み相談はこちらといったリンクを載せております、はい、そちらからぜひ本当に些細なお悩みでも構いませんのでご投稿をいただけると非常に嬉しく思っております。
ぜひ、ね、はい、悩める男の子たちからの、
そうですね、
はい、募集もね、はい、お悩み相談もお待ちしております。
はい、もう性別はもう問わないですね、
問いません、
はい、はい、
もう男女関係、ただこうブラジャーを買ってねっていうのはちょっと私もまあそれは言えないけども、シフォンのブラジャー買ってねとは言えないよ、言えないけど お悩み相談は全然どしどし待ってます
そうですねはい、はい、それでは本日はここまでです。はい、また次回お会いしましょう。
はい、
さよなら、
さよなら。